こんにちは。第148回、ポットでエンジニアです。エンジニアの丹治です。
エンジニアの南です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日すいません。ちょっと僕のネットワークの問題で少しバタバタしてしまいまして。いや、まあ、これはそうですね。丹治さんへの、謝罪なんですけど、いや、す
解
い
説
ま
す
せ
る
ん。
までにちょっとバタバタしたので、もしかしたら録音中もちょっと遅くなったりするかもしれないですね。
そうですね。ちょっと音質などにも影響が出てしまうかもしれないですね。
じゃあ、いつもどうでもいいこと話してるけど、今日はよりどうでもいい話をしますか。
そうですね。どうでもいい話なんですかね。
まあ、ゼル
丹治
ダの
さ
発
ん
表
が、
という
そう
こ
です
とを
ね。そうですね。
しました。
丹治さんが少し前に、ゼルダ、ティアーズ・オブ・キングダム、プレイしてるっていう話をしてたと思うんですけど、僕も始めました。
始めちゃったんですね。
始めちゃいましたね。はい。
どうですか、感
で、
想とかは。
ああいうのも、まあ、楽しくやっているのと、丹治さんが、確か3倍になったって話をしていた意味がわかりましたよ。
ああ、マップの広さが3倍、体感で3倍になったみたいな。確かに。
そうですね。そう言ってて、それどういう意味なんだろうって思ってたんですけど、あ、こういうことか、みたいな。
僕、ちなみになんか、地上、ネタバレとか気にしないんですけど、地上と地下
あ、じゃあ、そうですね。
と。
まあ、ちょっとこれ、もしすごく気にする人は、今回、まだ聞かないでってことにして、まあ、ネタバレとか、ありで話していくっていうことにして、で、どうぞ、お願いします。
あとなんか、空っていうよりは洞窟がめっちゃ多いじゃないですか、今回。
あ、なんか洞窟ちょいちょいありますね。確かに。
ちょいちょいあって、なんか数がめちゃめちゃあって、そこの探索するのが多いなって思って、なんか、
ああ、なるほど。
そういう感じでなんとなく感覚3倍だなって思って言ってました。
ああ、洞窟を指してたんですね。いや、なんかてっきり空と地上と、まあ、あと地下というか
地下と
穴
か、
みたいなのあると思ってて、それを指してるのかなというふうに思ってました。
なんか空はそんな、なんていうか地上1個分ぐらいはないようなイメージで。
まあまあそうですね。
まあ、そうですね。僕、そういえば、ゼルダの話していいですか？
あ、お願いします。はい。
なんか、赤い月っていうのが定期的に出るじゃないですか、ゼルダのシステ
ああ、あ
ム。
りますね。は
で、
い。
赤い月が出ると、今まで倒したモンスターとか、全部リセットされたり、なんだろ
はい。
う、落ちてるアイテムとかも全部リセットされるみたいな機能で、まあ、これがあることで、なんだろう、倒しちゃった魔物がいなくなるとかなくて、ずっとゲームできるみたいな感じじゃないですか。
そうですね。
で、なんかこれが、別な意味で使われてるらしくて、それがすごい面白いなって思ったんですよ。
別な意味。
めちゃめちゃ、負荷をかけたときに、ゲーム内で、
はい。
本来は赤い月が出ないのに、赤い月が出るんだそうです。
あ、そうなんですね。
これはなんかめちゃめちゃアイテムを表示させたりとか、なんか特定のアクションをして、物理演算にめちゃめちゃ負荷をかけたときに、多分本来はメモリ不足とか、何
はい。
か落ちるっていうことがあるときに、それを防ぐために、赤い月を出現させてるって話があって、
おお。
確かになんかそれをすると全てが、世界がリセットされるので、
は
システム緊急用の仕組みとしても使われていて、なんかそれ
い。
が、しかもゲームの説明としてもちゃんと合ってて、
は
という話があって、いや、面白いなって思ってたんですよね。
い。知らなかったですね。でも、谷さんが今言うんで、今ちょっと調べたら、確かにそういう話出てきますね。今、Google 検索しましたけど。
内部ではメモリ不足かなんかの時にこれが起こるんじゃないかって言われてて。
すごい、
結
谷
構、
さんはそういう情報を集めてるんですね。
これはもう本当に良くなくて、YouTube でそういうのが出てきてしまって、見てしまったっていう。
ああ、そうなんですね。 いや、知らなかったです。いや、僕、全然情報なしでやっているんですけど、まあ、あとなんか、まあ、別にそんな、多分、タニさんのことはプレイしてなくて、ちょっと気が向いた時にやってるくらいなんですけど、まあ、地下が全然よくわかんなくて、てか、地下の穴もそもそも1個くらいしか行ってないんですけど、なんか行ってみても何も面白いものを見つからなくて、なんか、で、敵はやたら強いし、これはどうしたらいいんだろうって思いながら、なんか帰ってきて終わってしまっていて、ちょっと。
楽しい時期ですね。
あ、そうなんですか。あ、じゃあ、これはあんまり聞かない方がいいんですかね。その詳しい方から。
あ、いや、別に、というかなんか、どんどん探索範囲が広がっていく過程って感じじゃないですか。
ああ、なるほど。まあ確かに。いや、でもそう、本当なんか空は結構楽しいんですよ。まあ、割と、その他が見つかったりするんで。で、まあ移動するとかも、ちょっとたまに考える必要があったりしていいなと思うんですけど、地下は本当に今のところ全く面白くないんで、あんまり地下を探そうみたいな気持ちにもなってないですね。
ああ、そうなんですね。なんか
そうなんで
暗い
す。
し、ちょっと怖いし。
そうですね。なんかその敵がまあ強いわけじゃないですか。回復
そう。
不能攻撃みたいなのしてきて。
確かに確かに。
あれってどうしたらいいんですか？もう基本逃げるだけなんですか？
れ？でもなんかあんまり気にならなくなっていったという感じなんですよね。
なるほど。
あ、まあ、
それはもう強くなったっ
回
て
復
こと
ア
な
イ
んで
テ
す
ム
ね。
もあるし、
回復できます？ハート戻らなくなるじゃないですか。
それに対する回復アイテムがあっ
す
て、
ご。あ、そんなものをもう手に入れてるんですね。なる
と、
ほど。
なんかその、そういうポイントもあるって感じですかね。
ああ、なるほど。いや、さすがですね。いや、ちょっと僕は本当困るなと思いながら逃げるしか今はしてないで
いや、でも、いいですね。
す。なるほど。タジさんは、なんかそのメインのストーリーもまああるわけじゃないですか。メインのストーリーも進めてるんですかね。それはあんまり進めてない感じですか。
あ、僕は結構なんかずっとコロナにかかりながらやってクリアしたっていう感
ああ、
じ。
そうか、そうか、そうでしたね。なるほど。僕、一応、リトの村は救いましたよ。
えらい。世界を救ってますね。
世界を救ってるか分かんないですけど、吹雪は何とかしましたよ。じゃあ、谷さんは、まあ、もうちょっと先、まあ、さっき話したと、そもそももっと、強くなってる感じでしたね。すごいです。
なんかやっぱ、今まで怖くていけなかったところがいけるようになるとか、なんか倒せなかったものが倒せるようになるとか、そういう成長が楽しいです。
ああ、
ゼルダとか
いい
は。
ですね。確かになんか前作とかでもそのガーディアンは基本逃げるものみたいなとこから、なんか普通に倒せるものみたいなのに。なっていてとかはありましたね。
その間に俺はこんなに強くなったんだみたいな、そういう
そうです
気
ね。
持ちを与えてくれるいいゲームですよね。
確かに確かに。だって別に敵の強さは変わってないですもんね。こっちが変わってるだけで。
そう。まあ、アイテムとかもいろいろあると思うけど。
そうですね。
ぜひ、観測してください。
あ、わかりました。いや、じゃあちょっと、そうですね。地下に行ってもビビらなくなるように。はい。それを目指していきます。
まあ、ゼ
は
ルダ
い。
の話でした。
なんですかね。最近読んでる本の話をちょっとしようと思うんですけど、アイザック・アシモフさんっているじゃないですか。
SF サッカーですね。
あ、そうですね、そうですね。ロボット三原則とかを、多分生み出した人で、かつそれベースの本を書いたりしていて、で、ちなみに丹治さんは、読んだことあります？
ファンデーションってアシモフさんですか？
あ、そうなんです、そうなんです。あ、そうですね。で、あ、そうなんです。そっちがちょっと本題というか、まあ、アイロボットっていうのを読んでみて、まあ、それがロボット三原則、 テーマにした本で、まあ結構面白かったし、漫画化もされていて、もともと知っていたんですけど、なんか、それを読んだらサジェストで出てきたのがファンデーションって本で、で、僕こちらの方は実は全然詳しく知らなくて、なんとなくで読み始めたらすごく面白くて、
僕多
で、
分第一作だけ読んだ気がします、ファウンデーション。
あ、おー、すご
ハ
い
リ
です
セル
ね。
ダンすげえって思いながら読んでました。
ああ、そうですね。じゃあ、これもちょっとネタバレありということで話そうと思うんですけど、そうなんですよね。なんか、ハリセルダンが結局なんかその予言者みたいなことをやっているんですけど、その予言者っていうのが、なんか、科学的アプローチに基づくものみたいな。それは、そんなこと本当に可能かなと思いながら、でもまあ、それがありえっとしたらこんな感じなのかなって感じで書いてて、それがちょっと面白い
です
なと
ね、
思いながら。
なんだっけ、僕もちょっと昔なので、なんか統計的にはこういう筋書きに人類、なんか社会は
そうです、
するみたいな、そういう理論で未来がいいみたいな。
心理歴史学、サイコヒストリーっていう学問がまずあるっていう世界観で、で、まあ、ハリセルダンさんは、サイコヒストリーの、まあ、ものすごく天才的な科学者っていうふうに、まあ、なっていて、で、その人が、まあ、で、まあ、銀河帝国っていう、銀河を股にかける超巨大な帝国が、まあ、滅亡していくみたいなのが、まあ、筋書きなんですけど、その、ストーリーっていうのを、まあ、予想していて、そこに対抗するというか、まあ、その中でも、まあ、人類の、なんか発展の芽を残すために、まあ、いろいろ仕込んでいて、で、まあ、なんですかね、そこで、実際予測していることっていうのが、まあ、ちょっと僕はまだ序盤なんで、これからどうなっていくかわかんないですけど、まあ、なんかすごい精度で予測をしていて、それに対しての仕込みみたいなものを全部済ませていてっていうのは、
そうで
なん
す
かす
ね。
ごいな、みたいな感
基
じ
本
です
的には
ね。
文明がどんどん崩壊していくことが避けられなくなったっていう時に、どうやって文明を残すかみたいな話ですよね、
そうで
最
す
初は。
ね。
なんかドクターストーンとかをちょっと思い出したり、なんかローマ帝国とか思い出したり
ああ。
するんだなって思って。
確かに、ちょっとまあも、僕まだその第1巻の多分3分の1か4分の1くらいなので、全然まだ滅亡の片鱗が見え始めたくらいではあるんですけど、確かにこのままどんどん荒廃していくと、まあそこからまた一からやり直すみたいなドクターストーン的な展開になっていくんですかね。ちょっと、
そうなんですかね。
そこまでまだ言ってないですが。
これ、本当なんか長いシリーズらしいですよね。僕は多分最初の、シリーズは全7作からなるって言っていて、多分1
あ、
作
何
目。
作もあるのか。ごめんなさい。なんか3部作だと思ってました。7作もあるのか。本当だ。
ウィキペディアを見てて、ファウンデーションが1で、ファウンデーション対帝国っていうのは2で、なんかそういう感じで7個はありますね。
本当ですね。
割と最近だった。1993年に最新というか最後のやつが書かれてて。
しかも作中の時系列は6、7、1、2、3、4、5っていう順番らしいですよ。だから後からその前の話を付け加えたんです。
スターウォーズみたいですね。
でもまあ、スターウォーズとかに影響を与えたり、まあ、わかんないですけど、まあ、そもそもみんなお互い影響を与え合ってるのかもしれないですけど、とかは、あるのかなという気はなんとなくしましたけどね。
確かに面白かった記憶があります、ファンデーション。
そうですね。そっか、でも7冊もあるのか。確かに、いっぱいありますね。
いっぱいありますね。
いや、じゃあ、ちびちびと読んでいきます。いや、でも、すごく、読んでいて面白いなというのと、なんとなくその昔の作品って、お堅い印象というか、ちょっと読みづらいのかな、みたいな印象があったんですけど、全然そんなことはなくて、すごい読みやすいんで、そこにちょっとびっくりしながら今、読んでます
あ、
ね。
確かに、もう70年以上前の作品ですね。
そうですね。なんか
ちな
ハード
みに、
SF とか言ったらちょっと身構えちゃうなと思ってたんですけど。
ああ、確かに読みやすかった気がする。難しいなって思って手を止めることがあんまりなかった気がす
そうですね。
る。ちなみにアイロボット僕読んだことないんですけど、結構面白いんですか？
はい。アイロボットはなんか短編集みたいな感じでしたね。
ああ、これがちなみにロボット三原則が出てくる本。
なんかこれが多分最初のやつだと僕は思ってます。
アイロボットって検
で、
索して
ロボッ
も
ト三原
もし
則
かして
が
か。
結構、まあ、アイロボットが受けたからか、そこからいくつかロボ三原則テーマのものを書いていたんだと思っているんですけど、ちょっと詳しい時系列がわからないですが、
なるほど、なるほど。
今、橋本さんのウィキペディアを見ています。
ロボット三原則って確かになんか言及することがあるから、読んどこうかなって思いました。
これもでもすごい読みやすかったですね。その、なんか一応お話としては、なんかその、ロボットを、まあ作って世界に広めた、そのロボット会社があって、ちょっと名前が忘れたんですけど、まあ割とその、まあロボットカンパニーみたいな感じの会社があって、で、そこですごい重要な役割を果たしたロボット心理学者の人が、まあおばあさんで、いて、で、その人が昔のことを回想するみたいな形で、その短編が何個も載っているみたいな、なんかそういう感じの作品で、で、一個一個は短くて、まあ、読みやすいのと、ちょっと面白いなと思ったのは、ロボット三原則っていうのが、なんかその、まあ、すごく重要というか、それを絶対にロボットは破れないときに、一体何が起きるんだろうみたいな、なんか心理学的実験を、頭の中でやってるみたいな感じの話が結構多くて。
直接は。なんか、直接は反抗できないけど、間接的に反抗するとか、そういう。
そういうのもなんかその間接的にもできなくてとか、でもなんか間接的に可能だとしたらどうなるんだろうとか、
なるほど。
この状況だとロボットは、その答えを出すと人間に害があると分かっている状態だと害を出せないことになるからうんぬんとか、なんかそういう、なんですかね。なんかそういういろんなシチュエーションをちょっと考えてみて、じゃあどう振る舞うんだろうみたいなことを考えるみたいな。で、まあ、なんかロボットの心理を考えて何とか問題を解くみたいなことを基本やるので、まあ、そのロボット心理学者の人が結構、話は中心になっている。まあ一応その人はそもそも過去を振り返ってるんで、まあ、当たり前なんですけど、みたいな感じの話が多いですね。
そうなんですね。そっか。原則に乗っ取ってアクションをしたいけど、矛盾するような状況になってしまったと。
そうですね。純粋な状況だとうまく動けなくてとか。で、なんかまあ、あと、ちょっと僕は、その、アイロボットとファンデーションの序盤しか読んでないですけど、結構そういう人間の心理みたいなものにすごく興味が強い人なのかなっていうことをちょっと思いましたね。まあ、人間、まあ、ロボットの方はロボット心理ですけど。
おお、そうなんですね。
そうですね。
ちなみに今、Amazon で検索してるんですけど、アイ
はい。
ロボットと我はロボットは、これは一緒。
あ、同じ作品だと思います。それ多分、
日
新
本語
装
で。
版とかになった時に名前変えただけだと思い
ああ、
ます。
なるほど。2004年。
あと、アイロボットで検索すると、ルンバのアイロボットがヒットしてしまうということに今気づきまし
あ、
た。
そうなんですよ。
らしいです。
読んでる。見るかもしれないです。
あ、でも、僕読んだのは、我はロボットってタイトルの方ですね。アイロボットは映画の方のタイトルかな。
我はロボット、かっこ決定版ってやつですか？
あ、そうです、そうです。これを僕は読んだ気がしますね。いや、というのが最近読んでいて、面白いなと思った本の話でした。
はい、ありがとうございます。僕、なんか Python 3.12の話していいですか？
お願いします。
今の Python のステーブルって3.11なんですけど、
はい。
そろ12が出るんですよ。
おお、いいです
今
ね。
はパブリックベータ3っていうステートで、確かベータ4まで出してリリースなのか
ほうほうほうほう。
な？まあまあ、そんな感じで、ほぼ今の状態が出るんですけど、このなんかチェンジログみたいなのを見てて、面白いなって思ったのが、基本的にいろんな変更が入ってるんですけど、なんか、内部で使ってる文字列表現のユニコードのサイズが小さくなるっていう、アップデートがあって、まあ、面白いなと思ったんですよ。で、何を言ってるかっていうと、これ、日本人の方が、その、PEP っていう、インプルーブメントを出して、実装して、入れてるんで、なんかその人のブログを読んでて、書いてるんですけど、今までは、Python の11までは、文字列の、まあ、C Python なので C の実装の構造体が、まあ、あって、ちょっとごめんなさい。説明下手すぎて。
あ、いえいえいえ。
最低でも64バイトのメモリを使っていたんですけど、その中の構造体の一つのフィールドを消しましたっていうのが今回で、で、最低だと、48バイトに収まるようになったっていうのが今回の変更なんですよね。
64バイトを使っていたのが48バイトで収まるようになった。まあ、ミニマムが減った。
ミニマムが減ったし、
お
まあ、すべての文字列にちょっとずつ寄与するって感じで。で、中でどういうことをしてるのかなっていうのを、その人が書いていて、なん
お。うん。はい。
か Python の中のユニコードって、全部 ASCII の場合は、8ビット1バイトで、で、なんか2バイト文字とかが入ってくると、その2バイト使って、で、もっとなんかユニコードの最後の方とかが出てくると、サルゲートペアとかが出てくると、4バイト使うみたいな、なんか可変のブロック調のなんか実装になってるんですよ。なので、まあ、ASCII だけ書いてると結構コンパクトに収まるし、日本語書くとその倍ぐらいかかるし、みたいな感じになっていて。で、その表現はなんか歴史的な経緯で結構変わっていて、Python 3.3から今の状態に、今のなんか構造体になってるんだけど、それ以前も、それ以前にあった API もなんかサポートしないといけないっていうのが実はあって、それ以前は、なんか、8ビットか16ビットかのどっちかだったのかな。で、その情報を返すために、文字で説明するのがすごい難しいんですけど、なんか WCHAT っていう、その文字が8ビット使うか16ビット使うかを、保持するような情報を持っていたんですけど、それを、まあ、今回は消しましたと。で、実は消しても問題ないというか、 その情報自体は文字列情報から取れるので、まあ、ある意味キャッシュとしてそのフィールドを持っていて、で、
まあ、スキャンすれば分かる話だからってことですよね。別に。
そういうことだと思います。
はい。
で、その分、なんか Windows の特定の API では若干遅くなったりするかもしれないけど、キャッシュが効かないので。ほぼ全てにおいて、メリットの方が高いと判断したので、まあこれを入れましたみたいなストーリーなんですよ。
いいですね。
なんか、それをするために、代表的な Python の、まあ、PIP のライブラリーを全部見て、その API 使ってるところになんか働きかけるみたいなことしてて、なんか、すごい大変なことをして、いいことをしてるなって思ったっていう感じなんです。
いいですね。僕今、What's New in Python 3.12っていうページを見てるんですけど、この中のどれに相当するんですかね。あんまりそれっぽいのに今見つけられなくて。
そのページを。
ああ、そうですね。ごめんなさい。今。
What's new in Python 3.12ですよね。
そうですね。なんか、ユーザーに見える変更があるなら、なんか載ってるかなと思って今見てたんですけど。
多分、オプティミゼーションっていうところの、
これ
removed-wstr&wstr-lengths
か。
members from Unicode objects ってやつですね。
ただ。
で、これによって8か16バイトのメモリが削減される。
稲直樹さんがやってたんですね。この方、すごい Python に昔からコントリビュートしてる、なんか日本人の方ですよね。
そうですね。
犬のアイコンの方じゃないですか、多
ハ
分。
テナブログでいろいろ書いてくれ
そう
て
で
る。
すね。よく見かける。いや。
この最適化関係で結構いろいろやってる印象なんですよね。
でもなんかランタイム興味ある。印象がありますね。なんか昔、確かこの方と一度だけお話しする機会が、なんかの勉強会であっ
そう
た
なん
んで
です
す
ね。
けど、なんか Go のランタイム、あ、Go、その Go 言語のランタイムが面白いかちょっと調べているって話を、確かその時してて、やっぱそういう性能とかに興味ある方なんだなって印象はありますね。
今、Python、なんか、なんだっけな。Python 早くしようみたいなプロジェクトが全体的に走ってて、3.11ぐらいから、4年で5倍早くするみたいなこと言ってるんですよね。似たような文句を別な言語で聞いたことあるけれど。で、まあ、こういった最適化をするっていうのが受け入れやすい環境なのかもしれないですね。そういった意味で。
面白いですね。
PEP623 ってやつですね。
そうですね、ペプル君にさ、今、見てます。
はい。なんか、こうやってどんどん最適化されるんだなと思って。はい。
いや、でも面白いのは、UTF-8 とかじゃないってことですよね。Python の。まあ、それは歴史的な経緯があるからだと思うんですけど、
そうですね。
その中の文字列表現っていうのは。
あれ、JavaScript の V8 エンジンとかも UTF-16 だでしたっけ？
あ、JavaScript とかはそんな気がしますね。なんか90年代はなんか UTF-16 が、なんか、あればもう大丈夫みたいな、思い込みから、Java とか JavaScript は ET56 を使っていたと思うんですけど、結局そんなことはなくて、でもなんか UTF-8 のおかげで割とこれでいいやっていう風な世界になったんだと思うんですけど、まあ、昔の、何ですかね、まあ、歴史的経緯を引きずらざるを得ない
そうですね。
言語とかは、
今
多
回。
分今もちょっと困るというか、
うん。
まあ、なんか割とこういう、なんとか工夫してるみたいな状況なのかなと思っています。なんか Java もその ASCII キャラクターしかなかったら、ちょっとコンパクトな文字列表現するとか、そういうのやってるんですよ。
なるほど。残念ながらそろそろズームの時間が
お、
来そうなん
本当で
で。
すね。じ
そんな。
ゃあ、こんな感じですかね。
はい。ということで、エンジニアでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。